高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして、専門家のトロイです。今週も最新の高分子、樹脂技術の動向をお届けします。
トロイさん、今週も気になるニュースがたくさんありましたね。特にどんなトレンドが目立っていましたか？
ええ、スージーさん。今週は環境規制と持続可能性への対応が、高分子、樹脂業界全体を動かす大きなテーマとなっていました。PFAS 規制による代替材料へのシフトや、化学リサイクルの商業化における課題と可能性が顕著に示されています。また、高性能ポリマーと 3D プリンティングの融合による航空宇宙分野での革新、さらには AI を活用した新材料開発、次世代バッテリーにおけるポリマー電解質の重要性など、未来を形作る技術の進展も目立っていましたね。
なるほど。環境への配慮と技術革新、この2つの大きな流れが今週の高分子、樹脂テクノロジーの鍵となりそうですね。企業の戦略や研究開発の方向性にも影響を与えそうです。では詳しく見ていきましょう。まずは環境規制に関するニュースですね。PFAS 規制の強化が高分子材料の選択に大きな影響を与えているとありますが、具体的にはどのような状況ですか？
はい、スージーさん。 PFAS 有機フッ素化合物に関する規制が世界的に厳しくなっており、フッ素樹脂の用途が必須、代替可能、政治的に問題視されるの3つに分類されるようになりました。半導体製造や医療機器といった重要分野でも、フッ素樹脂に匹敵する代替材料の開発が急務となっています。
必須用途とそうでない用途で材料選択が変わってくるということですね。業界にとってこれはどんな意味があるのでしょう？
従来の材料選定は性能とコストが主でしたが、今は規制遵守と環境への配慮が最優先です。特にフッ素樹脂の卓越した耐熱性や耐薬品性を完全に再現できる代替材が不足しており、これが開発の大きな課題となっています。
新たな規制が技術革新を促すきっかけにもなりそうですね。今後の見通しはどうですか？
フッ素樹脂メーカーは必須用途に限定し、それ以外では PFAS フリー代替材料への移行を支援すると予想されます。持続可能な産業構造への転換を加速させるでしょう。
続いてのニュースは何でしょうか、トロイさん。
次は航空宇宙分野における材料革新の話題です。炭素繊維強化ポリマー CFRP の進化が注目されています。
CFRP が航空宇宙の主要構造で金属を凌駕していると聞くと、高性能な材料という印象ですね。具体的にどのような特性があるのでしょうか？
CFRP は炭素繊維を高分子マトリックスに組み合わせた複合材料で、非強度と非合成においてアルミニウムやスチールを大幅に上回ります。最新航空機では機体の約 50% を占め、燃費改善に大きく貢献しているんですよ。
燃費改善に役立つのは素晴らしいですね。さらに連続繊維 3D プリンティングという技術が複雑な部品製造を可能にしているとありますが、これはどんな技術ですか？
この 3D プリンティングは設計された経路に沿って連続的に繊維を配置することで、従来の製造方法では困難だった複雑な内部構造や違法性を持つ部品を高い精度と強度で製造できます。設計の自由度が飛躍的に高まります。
軽量化だけでなく複雑な形状の部品も作れるようになるとは、イノベーションの幅が広がりそうですね。CFRP のような高性能材料の活用が進む一方で、リサイクルも重要な課題だと感じます。化学リサイクルに関するニュースが2つありましたね。まずは良いニュースから教えていただけますか？
はい、スージーさん。BASF のルーパミッドプロセスが、ポリアミド繊維の化学リサイクルを商業化したというニュースです。
ルーパミッドプロセスがポリアミド繊維の化学リサイクルを商業化したのは、どのように画期的なのですか？
この技術は、使用済みのポリアミド繊維を化学的に分解してモノマーに戻し、そこから新品と同等の品質を持つポリアミドを再生産できる点です。特性劣化を克服し、自動車部品などの高機能用途にも再生材を使える可能性を開きました。
廃棄物からバージン材料と同じ品質のものが作れるとは素晴らしいですね。業界へのインパクトは？
エンジニアリングプラスチックのリサイクル課題に対し、 この成功は化学リサイクルの実現可能性と高品質再生材市場の潜在的成長を示します。 CO2 排出量削減にも寄与するでしょう。しかし次のニュースはその化学リサイクルの商業化における課題を浮き彫りにしています。
化学リサイクルに課題があるとは一体どういうことですか？
こちらは欧米での化学リサイクルプロジェクトが高額な初期投資や再生材料への需要の不足、規制の不確実性により遅延や中止に直面しているというニュースです。
せっかくの画期的な技術なのになぜ商業化が失速しているのでしょうか？
2024年には科学的にリサイクルされた材料が欧州のプラスチック生産量のわずか 0.2% にとどまっており、低コストのバージンプラスチックの存在や食品接触剤に関する複雑な規制が商業化の壁となっています。
技術開発だけでなく市場と規制の整備も必要ということですね。今後の課題と展望はどうですか？
化学リサイクルの普及には技術の最適化、経済性の改善、そしてより明確で一貫した政策支援が不可欠です。需要促進のためのインセンティブや回収・選別インフラの強化が求められています。
化学リサイクルの光と影、どちらも重要な情報でした。再び環境規制に関連するニュースですが、サビックが PFAS フリー代替材料を発表するとのこと、これは朗報ではないでしょうか？
はい、スージーさん、サビックが医療機器産業向けの PFAS フリーのフッ素樹脂代替剤を発表する計画です。
サビックのような大手企業が PFAS フリー代替剤を開発しているのは心強いですね。医療機器業界にどんな影響を与えますか？
医療機器分野ではフッ素樹脂の優れた生態適合性や耐薬品性が不可欠でしたが、 PFAS 規制により代替品の需要が高まっています。サビックの新材料はこれに匹敵する性能を目指しています。
患者さんの安全が最優先される医療現場で環境に配慮した材料が使えるようになるのは大きな進歩ですね。
A、医療機器産業は材料選択に厳しい基準があり、サビックのソリューション提供は業界全体の持続可能な移行を促進する上で重要です。
今後この材料が広く採用されることで医療機器の環境負荷が減ると期待できそうですね。環境配慮型材料へのシフトが進む一方で、包装分野でも持続可能な取り組みが進んでいるようですね。次のニュースは何ですか？
はい、次はスットパックという企業が発表したバイオベースの生分解性フィルムプラノバの話題です。
プラノバはサトウキビやコーンスターチから作られているとのことですが、どのような特徴があるのでしょうか？
このフィルムはポリ乳酸 PLA を主成分とし、化石資源の使用を削減し産業堆肥化可能な特性を持っています。優れた寸法安定性、高い透明性、生鮮品の鮮度を保つ通気性も兼ね備えているんですよ。
鮮度を保ちつつ環境にも優しいというのは素晴らしいですね。
消費者の環境意識の高まりやプラスチック廃棄物規制の強化が背景にあります。この導入は市場の需要に応え循環経済への貢献を示すものです。
環境への配慮が企業の競争力にも直結する時代なんですね。これまで環境規制や持続可能性に関するニュースが続きましたが、次はもう少し技術開発に焦点を当てた話題でしょうか？
はい、スージーさん、ノートルダム大学が発表した AI を活用した材料発見プラットフォームに関するニュースです。
AI が材料発見を加速するとはまさに最先端ですね。このプラットフォームは具体的にどうやって高分子材料の特性予測やスクリーニングを行うのですか？
このプラットフォームは機械学習と物理ベースのシミュレーションを統合し、材料の構造と特性の相関関係を AI が学習、高分子の熱伝導率や機械的強度などの複雑な特性を数百万の仮想ポリマーの中から高精度で予測し、わずか数日で有望な候補を特定できるんです。
数百万の候補から数日で特定できるとは画期的なスピードですね。これは材料開発の現場にどんな変革をもたらすのでしょうか？
新素材開発の時間とコストを劇的に短縮します。エネルギー貯蔵や半導体パッケージングなど高性能ポリマーが必要な分野でイノベーションが加速し、新しい材料の市場投入が早まるでしょう。
まさにゲームチェンジャーですね。今後の展望が楽しみです。 AI が材料開発を加速するというのは 本当にワクワクするニュースですね。さて、最後に電気自動車、EV の未来に直結する重要なニュースがあるそうですね。
はい、スージーさん。BYD が次世代ソリッドステートバッテリーに関する新たな特許を取得したというニュースです。
ソリッドステートバッテリー、つまり全固体電池の特許ですか？これは EV にとってどのような意味を持つのでしょうか？
全固体電池は、従来の液系リチウムイオンバッテリーに比べて、高いエネルギー密度、優れた安全性、長寿命を実現する次世代バッテリー技術です。BYD の特許は、電極と固体電解質の界面問題を解決する、デュアル電解質可相度アプローチという革新的な技術なんです。
デュアル電解質とは、具体的にどんな技術なのですか？
無機固体電解質とポリマー電解質を組み合わせることで、電極との接触を改善し、リチウムイオンの輸送効率を劇的に高めます。EV バッテリーにおいて、画期的な性能向上をもたらす可能性を秘めているんです。
バッテリー性能が向上すれば、EV の航続距離も伸びて、充電時間も短縮されると期待できますね。
スージーさん、今週は環境規制と持続可能性への対応、そして次世代技術の進展という、高分子、樹脂業界の2つの大きな潮流を深く掘り下げてきましたね。PFAS 規制や化学リサイクルの課題と可能性、AI による材料発見、そして全固体電池技術の躍進など、多岐にわたるトピックがありました。
そうですね、トロイさん。環境問題への意識が高まる中で、高分子、樹脂材料の選び方やリサイクルの方法が大きく変わってきていることを実感しました。一方で、AI を活用した材料開発や、EV の未来を左右するバッテリー技術の進化など、夢のある話も多く聞けました。
特に、PFAS 規制は代替材料開発の大きな動機となり、サビックのような大手企業が PFAS フリー材料を開発していることは、持続可能な未来に向けた強いコミットメントを示しています。化学リサイクルの商業化も課題はありますが、BASF の事例のように確実に前進していることも重要です。
そして、ノートルダム大学の AI 材料発見プラットフォームは、未来の材料開発のあり方を変える可能性を秘めていますし、BYD の全固体電池の特許は、EV の普及をさらに加速させる大きな一歩だと感じました。
これらの技術革新は、単に高分子、樹脂の性能を向上させるだけでなく、私たちの生活や社会全体の持続可能性に深く貢献するものだと考えています。来週もまた、高分子、樹脂テクノロジーの最前線から、新たな動きをお伝えできることを楽しみにしています。
はい、トロイさん。今週も興味深い解説をありがとうございました。高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間でした。